11ページです。議会を傍聴して、審査用職員9名が職員研修の一環として第2回定例会を傍聴しました。ここでは、紙面の都合により、令和8年4月1日採用職員の感想を掲載します。傍聴の機会を通じて、地方自治への理解が深まることに期待します。政策経営課森本あゆみ、議会を傍聴して感じたことは、非常に緊張感があり、議会に出席している方々の大江町に対する熱意が傍聴席にまで伝わってきたことです。私は入庁して期間が短く、大井町が抱える問題や取り組みについて詳しく知れません。しかし、一つの質問が他の課にまたがっており、所属課以外での取り組みを知ることができ、新たな学びとなりました。本傍聴で得た学びを今後の業務に生かしていきたいです。防災安全課杉田博人、初めて議会傍聴を経験させていただきましたが、調整に関する様々な課題について、活発な議論が行われていることを実感しました。また、防災、福祉、子育て、地域活性化など、住民の生活を支えるために、多岐にわたる施策が実施されていることを知り、行政が担う役割の幅広さを改めて認識することができました。今回の傍聴で得た知識や気づきを今後の業務に生かし、より良い行政サービスの提供に努めてまいりたいと思います。健康福祉課手塚あゆみ、審査用職員研修の一環として、第2回定例会を傍聴させていただきました。私にとって初めての議会傍聴で大変貴重な経験となりました。一般質問では、住民の方を代表する議員の方々の質問に対して、課長たちが真摯に答える姿が印象的でした。また、質問の内容から議員の方々の町への思いを知ることができました。議会傍聴を通じて、住民目線で町を見る視点の重要性を実感できました。この経験を生かして、住民の方のニーズを考え、誠実に対応することを心がけていきたいです。健康福祉課、猿がここね。今回の議会傍聴では、議会に出席されているすべての方が、町の課題解決に向けて真摯に議論する姿勢を直接見ることができ、大変貴重な経験となりました。特に一般質問で取り上げられた、孤立対策については、保健師として業務に携わる立場から強く関心を持って傍聴をしました。地域における孤立は健康や生活にも大きく影響する課題であり、多角的な視点から支援を考える重要性を改めて感じました。今後は議会での議論を踏まえ、町民一人一人に寄り添った支援ができるよう業務に努めてまいります。子ども応援課北沢陸、審査用職員研修の一環として大井町議会第2回定例会を傍聴させていただきました。特に印象に残っている質問は、調整運営の総括と今後の調整に対する考え方についてです。答弁の中で持続可能という言葉が多く使用されていました。日々の業務においても現在だけではなく、将来のことにも目を向けていくことが重要であると感じました。今回の研修で学んだことを心に留め、職務に励んでいきたいと思います。生活環境課、剣持秀、共同のまちづくりが体現されている印象を受けました。町の取り組みについて、議員の方からの質問に対し、町長や教育長が答弁を行い、再質問の回答を主に各課長が行う様子を傍聴しました。その様子はまるで一隻の船のようで、質問に対して真摯に向き合っているのだと感じました。議会傍聴を通して自分もその船に乗る乗組員の一人なのだと感じました。 だからこそ自身も組織に関わる一人であることを理解し、大井町をより良いものにできるよう努めてまいります。都市整備課高橋直人、町の定例会を傍聴し、会場の落ち着いた雰囲気が印象に残りました。最初は堅苦しいイメージがありましたが、実際は静かな中にも真剣さが感じられ、議員の方々が町のために熱心に話し合っていました。発言する人の話をしっかり聞き、お互いの意見を尊重しながら議論している様子から、町政を支える大切な場であることを実感しました。今回の経験を通して地域のことにもっと関心を持ちたいと思いました。障害学習課吉田恵里、大井町議会第2回定例会を傍聴させていただきました。議会の傍聴は初めてでしたが、町民の声を受け取った議員の方が質問することで取り組んでいかなければならないことなどが見えてきて、大井町をより良い町にするための場なのだということをとても強く感じました。今回の議会傍聴を通じてまた新たなことを学べたので、この経験を胸により一層業務に励んでまいります。